TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
今堀江っていうね噂もありますよね。
は
い、
そうです。堀江。
堀江美香っていう噂も
あります。はい、新しく命名いたしました。
堀江。この件に関しては来週ですかね。は
い、そうですね。はい。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。もう暑いしさ、台風来るしさ、4連休の後の1週間だからさ、もうボロボロじゃない？
は
い、
そうですね。
安心して、私たちもボロボロだから。はい。本当に。うん、毎回およそ30分私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバー、そんなトークプログラムとなっております。さあ、今週1週間だったんですけれどもですね、先週何の話したっけ。あ、前女だよ。
前女の話をしまして、私もやっぱこの連休はそのダイビングギロチンとかをずっと見てました
で、私たちの、非常に説明が悪かったんですけど、我々が感銘を受けたのはガイアの試合ということで、はい、プオタの皆さんからですね、いろいろと指摘をいただきまして、大変申し訳ございませんでした。それは理解した上で、まあ、ただ、はい、そもそもは前女なんじゃないかっていうね、ところで。
わかりやすいのではないか。私なんてほら、前女しか知らないので、
う
ん
う
ん、はい。
そうです
ね。前女って言うんだっていうのも最近知ったんですよ。
なるほど。
全日本女子プロレスのことを、前女って言うんだっていうのも知ったぐらいですので。
はい、メールいただいております。はい、おばさんネーム、ペチャコさん41歳、独身バツナシさん。
はい。
スーサミカさん、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送でお二人が前女、前女と言ってるのが何のことなのかさっぱりわかりませんでした。はい、ん、前書と思い検索すると、適切に処理する様という意味が出てきて、文脈的にも合っているような、間違えているような。前書というのは、全日本女子プロレスの略だったんですね。
はい、
私が知っている知識は、昔、マッハ・フミヤケという人がクイズのパネラーをやっていたな、ということぐらいです。というですね、徳川埋蔵金に負けないぼんやりした情報が。
前書してまいります。ということでございます。
そう
です
ね。事態に前書してまいります。
私は前書してまいります。ということで。
本当に事態に前処ではなく、はい、事態に前処して参るんだとすれば、真剣に取り組み、真正面からぶつかっていくってことですから。
前処っていうことで、意味は合ってます。
はい。
はい。
まあ、サラリーマンに向いてるか向いてないかで言うと、
はい。
微妙なところでございますけれども。
でもあれですよね、だから前処で、新規加入生みたいのを募集してたのはおぼろげに覚えてるんです。
そうなんだ。
はい。
へえ。
覚えてるんです。
15歳から何歳みたいな感じだったんだ
ろうね。入ろうとは思いませんでしたけども、うんうん、募集してるんだっていうのは覚えてるんです。
で、そしてそこから育成層34年経って、ギロチンチョークですか。何でしたっけ？
ギロチン？ギロチン何でしたっけ？忘れちゃいました。
ギロチンを勉強して。
はい、そうですね。目黒にあったっていうのも知ってるんです。
あ、そうなんですね。はい、いろいろと情報が、
ね、
うん、
はい、
あったんですね、
ま
あ。そんな話もたくさんメール来ておりますが、まずはソフトランディングということで、普通のお便りから行きましょうか。
そうですね。
はい。
ダイビングギロチンでした。
ダイビングギロチン、失礼しました。ダイビングギロチン、どういうのなんだろうな。
うん、足を広げたまま、うん、ロープの上から飛び跳ねて、
トップロープから、はい。
この首のところにギロチンして落ちていくっていう。
なるほど。
大変な技です。
それは大変ですね。
それでは参ります。
参りましょう。
こちらふつおたとなっております。
ふつおたから参りましょう。やっぱりね、うん、
山口の坂道ダッシュさんです。おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。気になっている推しがこの番組を聞いているという不純な動機で聞き始めました。
それは盛り上がりますね、
誰かしら。番組の面白さにバックナンバーも順次拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
そんな中、推しに差し入れを渡せるチャンスがあり、柿山のおかきを柿山のおかきを持参いたしました。当方の住んでいる地域には柿山の直売所はなく、ネットのお取り寄せで入手いたしました。差し入れの効果は絶大で、これはキュンですと言ってもらえ、まあ、同じ番組を聞いている幸せを実感いたしました。
それは素敵。
誰でしょうか、ね、
っていうか、この素敵なことあっていいの？私たちそういう素敵モーメントを提供したってことじゃない？これ
柿山と共に。
ね。
はい。
だって、推しと同じ番組を、もうさ、はい、不調じゃん。暗号じゃん、はい。柿山ですって言った時の意味がさ、
ね、柿山ですって言ったら、これはキュンですって言われる。
これはいいこと、いい仕事したよ、我々。
ありがとうございます。
これは、まあ、 古川さんなんですけど、最終的に平成の古川さんなんですけど、
元たどれば。
これはキュンですね。
おかきっていうのもいい。なんか最近耳馴染みが良くなってきましたね。
そうですね。
はい。おかきっていうとちょっとなんか、そうですね。
何よ。
なんでもないです。さあ、言ってもらい、同じ番組を聞いている幸せを実感いたしました。うん、笑顔が素敵な推しなのですごく嬉しかったです。
いいな。
話題を提供いただきありがとうございました。こちらこそ。
これは素敵ですね。
ねえ、おかきが結ぶ。
ファンと。
そうですね。
ね、演者の縁ということで。
そうです。さて、うちの娘大学生なのですが、ブラが臭いとぼやいておりました。
唐突！
これはあと番組の一節を思い出し、TBS のアナウンサーさんも、ブラは煮沸してみるみたいだよ。かっこ、ミカさんすいません、ちょっと待って。私は煮沸してないんですよ。
私
は大腹筋を煮沸してるんですよ。そうそうそう。と、ブラ煮沸は世界的マジョリティのように唱えてみました。娘も自前の素直さと TBS というブランディングに惑わされ速攻実践しました。これが思ったより消臭効果が高く、娘は友人や親類にブラは煮沸がスタンダードだということを鼻高々に吹聴しております。このままでは小生のパンツが煮込まれるのも時間の問題。小生
のパンツが煮込まれるってすごいパンチラインだね。小生のパンツが煮込まれるのも時間の問題。どんな問題？
こんなそんなで日々、こんな感じ。
どんなそんな？
共通の話題で共感できたり、笑い合ったりしております。笑うってすごく楽しいですね。これからもリスナーを笑わせ続けてください。ご自愛ください。笑。ということでですね。
ありがとうございます。まあ、オーバーザさんの素敵なところが、もう、幕の内弁当のように詰められた。本当に、
はい。盛り込みました。
推し活、柿山、はい、ブラの煮沸。からのご自愛。
そうですね。いいメールいただきました。本当にありがとうございます。ね、
今週の堀さんの推しはいかがでした？相変わらず石でしたか？
そうですね。もう本当に何て言うんでしょうか、息してんのかなって。
本当に無機物なんじゃないのかなっていう。
息してんのかなって思いました、
は
い、
まあね、はい、絶望してからが推し活だっていう。
何の情報も集まりませんでした。
そうですか、
はい、
それ厳しいですね、はい、
実際のとこを言うと、うん、年が年上か年下かも分かんない。
それはちょっと怖く、あ、もうそういうレベルですか。
そうですよ。
年齢不詳の方だとそうですよね。
申し訳ないですけど、うん、本当私、達観してるので、うん、なんていうの、私も年下はちょっとね、うん、あんまり興味ないっていうのは皆さんも今まで何百回も言ってきたこと、う
ん、でもそんなの記号じゃん。素敵って思った推しが、結果的に。
いや、結構これが重要なんですよ。
え、なんで？
でもこの年になると、うん、割と自分よりあれ年上かなって思ってた人が、すごい年下だったりとか、
あるある、
うん、その年齢、なんか年下かなと思ってたらすごい上だったりとか、うん、その年齢のギャップっていうか誤解みたいなのすごくあるじゃないですか。はい、見た目と違うっていうことがね。うん、ですので、これは結構な問題ですけど、まぁ、ちょっと私も薄くリサーチしてみたんですけど、うんうん、一向に何歳か
わから
ないんですよ。
でもさ、
はい、
素敵だと思った人が年下だったらそれはそれじゃないんですか？そこで足切りされるんですか？
あ、もう全然ダメですね。
え、マジですか？
私の場合、はい。
一日でも年上じゃないと。
変わった思考でした。え？
変わった思考でした。自分で言っちゃったよ。
変わったあれで全然ダメですね。
年下だと思った瞬間に。
そうです。ありがたいことに。
ありがたくないよ。誰もありがたくない。
同い年とか2、3個上もちょっと微妙ですもの。
あれ、旦那さんはいくつ上？
旦那さんちょっと別枠なんですけど。
旦那2個上ぐらいじゃなかった？
そうです。
ね。
なんですけど、ちょっと別枠なんですが、そうなんです。
憧れの存在としては。
はい。だから、なんていうんです。ピチッと、額縁にはまったまま。前回も言いましたけど、スイッチも入らず。
微動だにせず。
それが私の今回の推しということでよろしくお願いいたします。
毎週これ聞いていくつもりなんですけど、なんかやっぱ1ミリでも山が動いた時感動しますよね。
わかりました。その時は早いかもしれません、うん、風林火山かもしれません。けれどなんか、あ、 そうですね、うん、まあこういうことってあるんでしょうね。
そうなんでしょうね、やっぱなかなか思い通りにはいかないのが、
そうですね、
人を応援するっていう、
そういうことです、
ことではないでしょうか、はい、
もう尊敬の念という感じでございますね、う
ん
う
ん、はい、すごいですよね、もう額縁に入った絵をめでてるようなもんですもんね。
そうなんです、
学装ボーイですよね、その方ね、
はい、まあ、おじさんなんですけど、近くに寄ってもいけないですし、うんうんうん、美術館のように、はいはいはい、写真を撮ってもいけない、
いけない、
うん、はい、触れることも許されないっていう、うん、ある一定の距離で、そうですね、均衡が保たれてる、石、庭石になってます。
均衡が保たれてる庭石って、庭石って、いや、そう言ってたけどさ、
はい、なので、うん、なんて言うんですか、これはまた、はい、
じゃあさ、そのあまりにもミステリアスだから、既婚か未婚かも分かんないの？
全然分かりません。
分かんないんだ。
全然分かりません。
年齢も
石ですから。
石は結婚しないもんな、はい、石どこに席入れ、石だって
360度
お読みしたら席だって、そんな話じゃねえ。
わかんないので、
石はお読みしたら席ですよ。席入れるって石入れちゃって。
本当にそうなんです。
すごいね、はい、問題集かなり後ろの方からやり始めちゃったね。
そうですね、だからまあまあ推しなんですけれども、うん、ある意味その精神的な、こうなんて言うんですか、自分の中で、
うん、
はい、
地中
で高めている。
なるほど、
っていうことですか。
まあ石ですから高めていかないとね。
高めていって、でちっとも面白くないっていう推し活になってます、今回は。
なるほど。
ただこれは自分との戦いだし、うん、これ全然綺麗になんないよなっていうことなんですけれども、
まあでもそこは不純な動機なんですよ。結果論として綺麗になるっていうことであり、
なるほど、綺麗になりたいから推しを探せって、私のこの方法論はちょっと、
そうですよ、
欲深いのかもしれません。
手段の目的化ですよ。
そうだ、
ね、知らんけど、
無理やり持ってきたものかもしれませんけれども、はい。
まあ確かに庭石を見て綺麗になってる人がいたら止めるけどね、私はその庭石を見るのをやめろって言って止めるけど、庭石を見てるだけで、
はい、
バストアップしたり、ウエストが細くなったり、はい、肌がツヤツヤしだしたら、はい、危ないもの。
そうですか、うん、そうですかね、はい、そう、はい。
じゃあ、でも堀さん、ほら、推し編っていうのもあるらしいから。
え、何ですか？
推し編っていうのは推しを変えるっていう。で、推しを辞めてその現場に行かなくなることを高いって言ったりするらしいんですよ。なので、もう、高いも近い推し編だっていうね、
はい、
ことが堀さんに来るかもしれない、年内ぐらいに。
パチンコで言う、なんか。
パチンコで例えるの？うん。やったことあんの、パチンコ。それは格編です、あなたが言ってるのは。そう、推し編と格編は全然違います。確率変動の話はしてない。え？
格変とは違うんですね。
なな、来たみたいなことじゃない
。来たっていうこと
で。じゃ、パラパラ出たみたいなことで。どうする、推しが格変したら。
どうしよう。
石が突然喋り出したらどうする、
しよう。悲しばる。
悲しばる。悲しばるね、それ。
はい。
でも、わかんない。そういう作戦かもよ、先方は。
え？
ずーっと兵糧攻めしてて、突然格変、ブシャーで、
ね、本当にね、そうかと思った時も一日ぐらいありました
けど、ね。一日あったんだ、うん。
全く私に興味はないです。
そうなんだ。
おかげさまで。
おかげさまで。
はい。
もうちょっとね、ファンを大事にしてほしいよね。
そうですね。
ね、
うん、そうですね。
本当に。
ということで、はい、はい。旦那さんに申し訳ないので、旦那さんに戻ります。
はい。よろしく
お願いします。
まあでもこれ絶対にまたもう一回会ったらね、やっぱ素敵だとか言い出すんですよ。そこがなかなか抜けられないのが楽しいとこじゃないですか。
そうです ね。なんかこうやって高めてるってことですね。
そうですよ。自家発電しかもうダメだ。
いいですか、私は、既婚者ですけど、はい、これぐらいは大丈夫ですか。
もちろんですよ。
大丈夫ですよね。
もちろんです。全然大丈夫ですよ。
そうですよね。
だって何も石だもん。
なんで何もしてないですから。
石だ、石好きになった。既婚者が石好きになったら怒られるような国になってごらんなさい。
そうですよね。
本当に。
遠くから見てるだけ。
そうよ。
口も交わさず。
うん。だって石だもん喋れないんだ。
言葉も交わしてないですし、うんうん、 あの関係性の方ですから、うんうん、じゃあいいですよね。
いいですよ。
ありがとうございました。そんなことで、じゃあ堂々とやらせていただきます。咎、はい、められることなく。
後ろめたこ、石をめでてる人を咎める人なんていないです。
わかりました、うん。よかったです。希望が出ました。
よかったです。さあ皆さんで堀さんの推し活をね応援していただければと思うんですけれども、今回はですね、私と前女ということでメールを募集させていただいたところ、はい、熱いメールがたくさん来ました。はい、ありがとうございます。はい、本当に膝にヒアルロン酸さんですね。
はい。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、うん、お昼頃締め切られていると思うので間に合わないかもしれませんが、まさかオーバーザさんで前女ネタが聞けると思わずお昼休みに取り急ぎメールをしています。幼少期にプロレス好きの父の影響でビューティーペアやミミ萩原を見させられ、思春期にはクラッシュギャルズに憧れプロレスラーを目指した48歳です。中学生の頃は前女の応募基準の160センチまで身長を伸ばしたくて毎日牛乳1リットルを飲み、うん、部屋で円錐切りの練習に励んでいました。残念ながら成長は155センチで止まりました。三つ子の魂100までとはよく言ったもので、途中ブランクを挟みつつ、大学生の頃は北斗やカンドリが活躍した対抗戦ブーム、社会人になってからはライオネスアスカを代表とする無所属のフリーレスラーが台頭する群雄割拠の時代、うん、と節目節目で人生にプロレスが寄り添っていました。いえ、あなたが勝手に寄り添っていただけです。月がたたって短期間ではありますが、某団体のスタッフとして働いてた時期もあったぐらいです。ちなみにお二人が熱く語られていたのは正確には前女ではなく、ガイアジャパンという長代千草さんが引退復帰後旗揚げされた団体の話です。失礼いたしました。ただ元々はデビルさんも長代さんも全日本女子プロレス過去前女出身の中心選手、前女魂にあふれ、しかも見せることに長けた稀有な方々です。男子と女子プロレスの大きな違いは情念だと思っています。赤いシリーズやヒルドラ、ハスダスガコドラマなど、日本人の大好きなドロドロにつながる何か、それが女子プロレスの醍醐味ではないかと、うん、そんな観点で昔の動画など楽しんでいただけたら元関係者として嬉しい限りです、うん、暑い日が続きますがくれぐれもご自愛ください、はい、ということで、すごいね、好きが高じて団体のスタッフになったって
素晴らしいですね。
ね、
ね、
やっぱこの時代魂をつかまれた人たちっていうのはいたんですね。
うん、皆さん合宿してたんでしょう、あそこの、だから前女のところでね、で、うんうん、みんなね。
男の子たちがよくプロレス技を掛け合ったりして、うん、体育館のマットとかでねっていうの話聞きますけど、女性も円錐切りの練習を部屋でしてたっていう。
へー。
ね。
すごいですね。
すごいですよ、本当に。
自分で自分。
いや、それは無理です。自分で自分の円錐を切ることは、それは自殺行為ですから。多分。
何
見立てて、ぬいぐるみとかをね、
うん、あなたはしなかったんですか、そういうのは。
私はなんか見るだけで、今にして思えばこの恵まれた肉体、まあ、根性がなかったんで難しかったと思いますけど、うんうん、肉体としては扉叩いてればよかったですよね、うん、もしかしたら今頃
面白いことに
一大スターになったかもしれないですよ。
旗揚げしてたかもしれませんね。
生活は踊るのお聞きの皆さん、こんにちは、女子プロレスラーのジェーンスーですっていう、はい、のがあったかもしれない。
張り手が一番ジェンスみたいな。
そうそうそう。来てたーっていう。
そうです。
なんか、必殺技、
え？
どうします？堀井さんが女子プロレスラーだったら、どんな必殺技にします？出た！堀井のなんとかっていう。
必殺技はちょっと全然その技の名前とか分からなくて、
自分でクリエイトするんですよ。うん、
ああ、自分でね。
そうそう。いや、っていう手もありますから、うん、上から飛び降りるのがいいのか、それとも蹴るのがいいのか、はい、それとも、なんか投げるのがいいのかとか、はい、ジャンルはどれがいいですか？
じゃあ、後ろからでいいですか？
卑怯ですね。いいですね。後ろから。じゃあ、こう、なんか、おろおろ、どこ行った、どこ行った、ホリミカみたいなことしてる人、後ろから。
そうですね。
では、次、選択。殴る、蹴る。
はい。
投げる。
はい。
どのあたりがよろしいですか？
だから、一瞬姿を消すっていうことですね。
なるほど。忍者、忍者、うん。
後ろから、うん。それで、キックじゃないですかね。
なるほど。
背中にキックっていうことですかね。
パッパッパッパって走ってって、
はい、
ドロップキックってことですよね。
そうですね。う
ん、
はい。
やっぱ腰を狙いましょうよ、堀井さんだから。相手の腰を言わすっていう。
そうですね。
高ければ、打点が高ければ高いほど良しとされる、
はい、
ところもなきにしもあらず、見栄えが派手なドロップキックを、あえて腰、ミドルで行くっていう。
そうですね。そうですね。膝の後ろとか、
ね。いや、最悪だね。ガクーンってガクーンってなるんですよ。
そういうことですよね。スーさん、スーちゃんはどういうあれですか？
私は、やっぱり投げるのがいいですね。
うーん。
でも後ろに投げると、うん、自分も結構ダメージ食らいそうなんで、うん、横に投げるのがいいかなと思って。
面白い。そう。なんかこう横に横に
どけみたいな感じで横にポーンと人を投げるっていう技って見たことなくないですか？
あ、でもなんか私このあの久米さんのラジオに愛せるリボンの、
はいはいはい、
あの女子プロの方が来て、はいは
い、そうなんですね。
そうなんですよ。私を横に持って、うん、このバンザイをしてあげてくださったんですよ。
まあ、
そのまま
私もやりましょうか後で。
ね、それでなんかそのまま横に投げるって言ってました。
う
ん、そ
うそう、じゃ横投げ。
うん、
スライドショー、
うん、いやー素晴らしいですね。
スライドスローですね。私は投げるだから、
うん、
かっこ SS あスロー ST ですね、うん、スライドスローですよ。あなたは忍者ビハインドキックですよ。
そうですね、忍者空中殺法。
そう、いないいない、堀井がいない、堀井がいない、忍者ビハインドキック来たどっからともなく現れて
くるくるくるくるして、
そうそうそう、
そうですね、
どこだどこだって言ってる時に後ろに蹴ると、
はい、はい、
私は横に投げる、
うん、うん、
もうあの持ち上げて上に上げて横に投げる、はいはい、横に投げるとやっぱりロープですから、そこは、うん、ビヨーンって返ってくる感じの結構練習大変ですね。
でもあのこういう話してると本当にやりたくなりますね。
ね、
ちょっとね、
たぎるものが出てきますね。
手軽にでやれるとこってないんですかね。
あの誰でもプロレスっていうのがあるっていう噂は聞いてるんですよ、
うん、
でどなたでもプロレスができる、ただやっぱり、うん、技をかけるよりも私たち受ける方の練習をしないと大怪我のもとですから。
そうだね、うん、
やっぱり受けるっていう作業がね、
うん、
大変ですよね、
うん、
誰でもプロレス行きます。私はちょっと行くと本当に本気になりそうで怖いんで、
ちょっと私あなたの見ます。
え、ちょっと待ってください、なんで私がやるだけです
。見てから決めます。
普通にもう一回普通に観戦に行くっていうのも手ですよ。
そうね、うん、そうね、そうしましょうね。
女子プロレスは見に行ってないですからね。
うん、行ってない ね、 行きたいですね。
アイスリボンってだってわらびじゃないですか多分。
ああ、多分そう、遠いところにありました。
そうそう、だから、うん、ね、そういうところに行って、うん、総合格闘技の道に堀さんを引きずり込もうと思ってたんですけど、気がついたらもう必殺技まで決まっちゃいました。
そうですね、いいですね、
うん、40後半にもなったら必殺技が欲しいですよ、仕事で、
はいはい、
出たーなんとかーみたいな、はい、仕事で必殺技持ってる人っているじゃないですか、
うん、
なんかトラブった時にパッと上と話してまとめてくる人とか、
うん、
あとここぞという時にしっかり怒ってくれる人とか、
うんうん、
え、大丈夫、ここで暴れればいいの私がみたいな時にちゃんと暴れてくれる人とか、
はい、
やっぱ業務上の必殺技欲しいですね。
いいですね、うん、こうダメージを与えて、うん、こうちょっとこう傍観してみたいな人もね、うん、いますしね。
あ、それは卑怯じゃないですか。
離れてダメージ与えて傍観して、うんうんっていう人もいますしね。
それはヒールですよ。
うん、そうですね。
ね、
うん、はい、じゃあちょっと前女と私、グッサンさんでございます。表題の私と前女ですが、97年頃は女子プロレスにどっぷりハマっていた頃なのでよく覚えております。月一で後楽園ホールの試合を見に出かけていたので、お話しされていたデビル正美選手 VS 広田さくら選手のカードは前女ではなく、ガイアジャパンのカードと思われます。
申し訳ございません。本当にそうでございます。
やっぱ皆さんこのあたりは放っておけないんです。
はい、すいません。
はい。ガイアジャパンのカードと思われます。デビル正美選手は引退されて、今は福岡でおしんこのおかみさん、漬物屋さんね、
うん、
をされていて、対して広田さくら選手は2児のママでありながら今の現役選手としてマットに上がっております、うん、広田さくら選手は色物扱いされがちですが、技術がしっかりして間の取り方や見せ方など分かっている素晴らしいアスリートです。同い年ながら感服です。もしご都合が良ければ今の広田さくら選手も見てください。そんなに変わりありません。長々と稚拙な分で失礼いたしました。どうぞご自愛くださいませということでございます、
ね、愛が溢れてますね。
いやー、すごい。だからやっぱ間の取り方っていうのもすごい研究になりますね、
う
ん、
そうですね。
私ずっと見てて、あのなんかマイクパフォーマンス、うん、みたいなのもすごく、だから
マイク上手い人下手な人いますからね。
いますね、うん、で、あのこう観客にリアクションちゃんと待ってからまた次のマイクパフォーマンスをするっていう、うん、あの形、やっぱりこのオーバーザさんでやっててもうちょっとこう考えながらでねみたいなそう、なんか
間をね、
間を持てなかったな、うん、私たちっていうのはね、ありますよね。
技を受けるとか攻撃するのはできるんですけどね。
一方的にっていうのはできるんですけど、うん、やっぱ待つことをしなかったっていうので、
確かに
マイクパフォーマンスを見ていて思いました。うん、
私、やっぱりレコード会社にいたじゃないですか。だからマイクって命ぐらい大事なんですよ。だからマイクをどっかに置いたりするときには、必ずウレタン製のね、まあ、堀さんもそうだと思いますけど、ふかふかしたところにそっと置くとか、マイクはとにかく丁寧に扱うっていうか、カルチャーの中で育ってきたんで、マイクパフォーマンスの後、バーンって投げるのがね、未だにギヤギヤするんですよ。それダメだよ、ダメっていうね。あれ、そっと置くっていう、ダメなのかな。こう床からさあマイク滑ってきてパッて取る。まあ、ここまではいいわ。だけど、ヤンドカンドがね、お前次やってやんぞボンわわわわわわマイクがそれじゃもう。
そうですね。
放送に関わる人間としてはすごいヒヤヒヤするところですよね。
はい。いや、でもなんか、いいもの見せていただいてます。本当にいただきました。マイクパフォーマンス。
奥が深いですよね。
そうですね。
本当に知れば知るほど訳がわからなくなるっていうことなんでしょうね。
はい。
こちら、俺は大型お羊座さん。すずもりさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。私はスーさんと同じ学年の女です。うん、ついでに、堀さんと誕生日が一日違いです、
う
ん。
ありがとうございます。
今回、前女と私というメールテーマということで、初めてメールさせていただきます。うん、今回ですね、初めての方がすごく多くて、
はい、
釣れたなって感じですね。
す
わらわらと、わらわらと前女で釣れたなという。子供時代には、クラッシュギャルズを市民体育館に見に行き、テレビで新日や前日を毎週見て、兄に絶対痛くないからと何度もお願いされて、しぶしぶ布団の上でブレンバスターをさせてあげたら、脳天を直撃して大泣きした、そんな世代です。そうか、兄弟にプロレス技かけられたってことがある世代か。私も未だにプールに入ると衝動的に夫にプロレス技をかけたくなるし、うん、お腹までの黒い下着を履いた日には自分はジャンボ鶴高よとツッコミを入れています、うん、体型もそっくり、うん、さらに打足ですが FMW の大仁田敦は実家の団地で隣の塔に住んでいました。その団地のケーブルテレビ番組で大仁田がインタビューに答えていて、団地の子供用プールのプールサイドに座り延々と自慢話をしていました、うん、びっくりするほど話がなくてつまらないので途中で見るのをやめたのを覚えています。ひどい。そんな感じで筋肉マン世代ですし、プロレスが生活の一部だった時代ですね。それで本題の前女と私ですが、私は二十歳前後にどっぷりハマりました。最初は不死鳥山田敏夫のファンでした。タッグパートナーだった豊田真奈美のような天才肌よりも山田敏夫の不器用なところがたまらなく好きでした、
うん、
得意技もキックだし、試合のスタイルが女版武藤敬司みたいな選手でした。その二人が持っていたタッグのベルトが W 井上かっこ高子と京子に渡り、世代交代となった頃団体対抗戦が始まり、なんといっても北斗晶のカリスマっぷりが注目されていました。北斗晶さんすごいってメール他にも来てましたね。私は自分でチケットを買って後楽園ホールに見に行くほどではなく、読売新聞の販売所で無料のチケットをもらえた時だけ国技館や武道館の大きい興行に行っていました。そして試合を見ながら感動して号泣していました。どれくらいの号泣かというと、北斗が神取りにやられている時のリング下のラスカチョの二人かっこ下田美馬と三田悦子くらいの激しい号泣でした。もし分かりにくかったらすみません。プロレスを見ながら本気で泣いていた観客など私くらいかもしれません、
うん、
でも本当に体を張って超人的な耐久力と技で信じられないようなレベルの高い試合をしている彼女たちと、そのベースにある熱い人間ドラマに心の底からの感動をもらっていました、
うん、
特に北斗の軽妙だけど的を置いていて潔く愛があり、そして命をかけて試合に挑む姿はもう奇跡のようにかっこよかった。あの長身でプロレスラーにしては細身の外見も超かっこよかったですね。あの頃はバブル崩壊直後でカルチャーやトレンディーの反動で泥臭いものを求めていた時代でもありました。私は前女の試合のおかげで恥ずかしげもなく泣けるようになって、かっこ悪くても感情を出すことの大切さを知ることができました。女子プロレス史上最初で最後だった東京ドーム大会ももちろん行きました。あれってもう27年前なんですね。いつまでも試合が終わらなくて終電に間に合わなくて帰宅できない人が大量に出ましたが、スーさんなら歩いて帰れただろうな。文京区でしたからね、
うん、
本当に懐かしいです。私はその後プロレスから離れて気づいたらアメリカに住んでもう20年以上になります。この方アメリカに住んでらっしゃるんですよ。
そうですか。
知らない間に北斗晶が鬼嫁キャラのタレントとしてブレイクしていたり、ブル様が痩せて美人キャラになっていたりにびっくりしつつ、たまにネットで 当時の試合などを見てはちょい泣きしています、うん、取り留めもなく語ってしまいました、うん、日本は本格的に暑くなる時期ですので熱中症にお気をつけてどうぞご自愛くださいということでアメリカから全社のお便りが届きました。
すごい募る思いをずっと ね書いてくださって
ちょっとねラスカチョの二人は全然わからなかったんですけど申し訳ない、私たちの勉強不足で今スタッフに急いでですね、
はい、
山田敏夫さんのはい、お写真プリントアウトしてる、まあかっこいい方です ね端正な顔立ち、
はい、
惚れちゃうねっていうマサトさんみたいな、
ね、そうですね
素敵、
北斗さんもだからさ、うん、すごいもう私もなんか見ましたけど
すごいよね
綺麗でしたね
カリスマ性が半端ないね
ももなんていうのスタイルいいの、うんうん、北斗さんすっごい、ね、でもなんかパイプ椅子の枠でアスカを殴ってた。
うん、あの横でね。
横で、うん。で流血させてた。
うん、乱暴だね。
すごいよね。
すごいですよ。
あと噛みついてた。
噛みついてた？
噛みついて血出してましたよ。
すごいね。
すごいですよね。
もうやっぱり見てるとですね、うん、本当にドラマティック、うんうん、そして満身創痍、
うん、
あの中で残っていけるのは、うん、強く、
うん
そして愛情がほとばしる人じゃないと無理なんじゃないかなと思いました、うんね、やっぱりなんか最後は愛だなっていう感じもしますよね、うんうんうん、
なんかブル中野さんの YouTube も見たんですあ
ブルチャンネルをねご覧になった
そうそうそう、はいはい、見たことありますか、
はいはい、拝見したことあります
なんか一番強かった人をなんか第3位ぐらいからこう上げていて、はい、一番強かったのはアスカさんだって言ってました
そうなんですか、うんうん
一回も勝てるって思ったことがないって言ってました、他の人は一瞬でも、うん、あもしかしていけるんじゃないかって先輩でもね、うん、思ったことありましたけどアスカさんだけは一度も一回取りでも勝てるっていう可能性を感じたことがないって、
まあ、
そのやっぱり私たちが昨日先週言っていた強さの象徴ですよね、はい、
そうですね、
うん、向こうからガンって来るわけじゃないんだけれども、うん、もう前に立ちはだかっただけで強さがわかるって言ってましたね
憧れますね、我々も前に立ちはだかっただけで強さが分かって誰も戦いを挑んでこないっていうね
そうですね仁王立ちキャラとしてね
不戦勝でいきたいですよ ね人生今後ずっとねでもその陰にはやっぱり数々の努力と苦労と我々にない何かがあるんでしょうね、
うんうん、
でも本当になんかそのこの間のデビル雅美さんのね試合我々見ましたけどそこから思ったけどそのただ強いとか、うん、だから言ったじゃん、その力比べじゃないんだよっていう話でさ、ねうん、強さって力比べじゃないっていうのに、この40代後半で気づいたとき、
うん、
どう今後生きていくかですよ、
うん。
で、力比べっていうのは私たちの別に腕力 だけじゃなくて、その経験値だったりとか、技術だったりとか、それも力じゃないですか。でもそういうものを比べることが強さではないわけですよ。
うんうん、
となったときに、愛を持ってどう生きていくか。
そうだね、
うん
うん、
人生あと50年半分あるんだよ
いやでなんかその東西南北どっから見ても強いっていう人
は いこと言うねリングはそうですよね東西南北みんなから、うん、どこからも見えますからね、うんうん、
でやっぱり強い人は大きく見えるんだよね、うん、きっとね、
うん、
そういうことなんですよね
そうでしょうね
変な動きをしなくても、
うん、
いや
ね、
うん、
強さ
そうなりたいもんですけどね。
昔はほら弱々しい感じで、
はい、
ちょっと人の興味を引けたらとか、うん、関心を引けたらなんていう時代もありましたけど、
うん、
もうめっちゃめちゃそんなことに興味なくなりましたね。
そうですね。本当ですね。
いかに強くあるかって。
そうですね。
しかも強さっていうのは誰かを蹴落としたりとか、うん、そういうことじゃないんですよ。
はい。
人としての強さ。
はい。
ここでまた海援隊が流れてくる頭の中。
いやでももうそのステージに入ってきましたねやっぱり、ね、
まあもう年齢的にもそうでしょうね、うん、やっぱり
で強くてその強さでなんか誰かが助かるとか
そうそういうこといいことよそれ
あなんか大丈夫かもこの人がいるからと思ってくれるとか
いいこと言うみかちゃん
そういうことですね
余計ないさかいを生まないというのも強さの役割じゃないですか。そういうことも大事だし、そこに象徴としていることだけで、誰かの安心材料になる、
うん。
そういうことも強さですよ。それはつまり、恣意行為とはかけ離れた行為なんですよ。
本当そうですね。
なんて深い学びがあるんだ。
はい。また扉が開きました。私たちの。
本当に強くありたい。はい、ありがとうございます。こちら、ハムさん。
はい。
先日デビルマサミさんの話をされていましたが、私は1975年生まれ、まさに夕焼けにゃんにゃん世代だったので、うんうん、女子プロレスといえば夕にゃんに突然現れるダンプ松本さんの恐ろしさでした。まだ小学校5年かそこらで、親の離婚で保育園の友達がいない、誰一人知り合いのいない小学校に通うことになり、もちろん友達はできていましたが、いじめなのかどうかギリギリのラインのことをたびたび経験していたので、ダンプ松本さんがまあ、お芝居とはいえ、鶴太郎さんを追い回す姿に自分を重ねて、ああ、やだよ、学校行きたくないと思ったことを思い出します。うん、また、クラッシュギャルズ、どっちが好きかで、クラスのパワーバランスが変わるので、うん、女子プロは見たくないけど、見なきゃいけないという宿題のようなものだったな、と、クラスの女子ならず、学年のボスだった神取忍さんみたいな私の親友は、過去小6で親友になりました。私が32歳の時結婚すると言ったら、相手を紹介していなかったことに激怒して縁を切るばかりか、同級生全員に私と連絡を取るのと通達し、私は幼馴染みすべてを、神取忍さんがじゃないですよ。神取忍さんのような方が、ここでまたTBS のアナウンサーが、ブラジャー煮沸してると同じように、こう一個縮まっちゃうと大問題ですから。私は幼馴染みすべてを失いました。本当のヒールは身近にいたのです。
いやー。
そういうことですよね。まあ、46歳の、今となってはくだらないなぁと笑い話ですし、うん、私は実は前女とか女子プロより新日本プロレスのファンだったので良かったです。何が良かったのか分かる。新日のファンだったんですね。なるほど。と余談が過ぎましたが、本当に久しぶりにお二人の話を聞いて思い出したのでメールしました。ご自愛ください。ということで、ハムさん。すごいね、学年の、な、自分の旦那を友達に紹介してなかったっていうことで激怒して縁を切り、
ね、
同級生全員に。なんか、な、ひどい。32でだよ。32でやることじゃないよね。
すごいエネルギーもすごいですね。
そう。
ね。
なんか悔しかったんだろうね。自分がこう、紹介されてなかったことが。とはいえですよ。
いやなんかダンプ松本さんもいい人でしたよね、はい、私たちだからテレビで見てたこのハムさんと一緒で、テレビで見てた時は、すごい怖かったけど、私も。うんうん、市内持ってたし、うん、なんか手を足で踏んでましたから、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
はい、
でもああいう時の悪役ヒールっていうのはもう現実との境目がないからすごく大変で、
うん、難しいでしょうね。
ご実家とかの家でいじめられたりとか、周りから嫌がらせがあったりみたいな、
そうでしょうね、
事情でもね出してらっしゃるそうで、うん、私たちまだ勉強不足なんでそこまでたどり着いてませんけど、そうそうそう、
でも蓋開けてみたら本当に優しい人で ね、うん、ね、
いい人じゃない
と本当に ね、
まあ、いろんな人がもちろんスポーツでいらっしゃるんだと思いますけれども、やっぱり最後まで名を残す人っていうのはやっぱり天才肌、努力肌、頑張る努力の形が少しはないとですね、うん、残れないんじゃないかなと思ったりもしますね、うん、やっぱり ね、
本当にね、
我々のリングはどこだって話ですよ。
そうですね、
このマイクの前でこれをリングと例えていいのか、はい、あまりに気が抜けているんじゃないかだとしたら
そうですね、
戦う前から腰へ言わすっていうね、
はい、やっぱりこう地獄の扉をね、やっぱこう、うん、あの人たちみたいにこう開ける勇気もないですし、
うん、
そっとそっと開けながらって感じですかね。
中を覗いて、
はい、
学びーっつって書いてくるっていうね
なるほど、そう
ですよね、無理無理っつって、まあ、所詮リングサイドですよ私たちなんて。
そうです
ね、いやでもで思う、実際に全てのこれ比喩表現ですけど、実際にリングに上がる人と、リングサイドで、さじきでこう見る人と、まあ、さじきとリングサイド違うか、リングサイドで、かぶりつきで見る人の景色は違いますから。
違う違う。
実際にリングに入ってる人っていうのはですね、うん、見えてる景色がやっぱ違うんですよね。
うん、
そこには敬意が必要ですよ、
ね、うん。
まあまあまあ、その表舞台に立って、我々なんか、まあ、あなたサラリーマンだし、私もまあ、ラジオで喋ったり、物書いたりっていう、だけど、話だけど、いわゆる板の上に立って表現活動っていうのをやってる人たちっていうのは、見えてる景色がやっぱ違うんですよね。うん、我々と。どんなに近くで見てたとしても。
うんうん、
そういう人たちに対する、なんだろうな。私だったらもっとうまくできるじゃないけど、とかそういう人たちにもっとうまくやれ、みたいなこと言いたくなったりしますけど、
うん、
違うんだよね。多分全然ね。
本当に流血してますしね。
プロレスはそうですね。
はい。
本当やっぱだから考えれば考えるほど訳がわからないですよね。
うん、
だって、
射撃のヤジとね。
そうそうそうそう。だって、見せるっていう機能も持ってるわけじゃないですか。
うん、
で、あとやっぱり、 私みたいにその総合格闘技から入った人からすると技を受けるっていうことがやっぱりまず理解できないんですよ、
うんうん、
なぜ逃げないのか、なぜ防がないのかっていう、うんうん、で、あと審判が審判として総合的な形では機能しないわけじゃないですか、
うん、
いわゆるストップをかけるとか、うん、反則を取るとかっていうことがやっぱりまた一味違うわけじゃないですか、
うん、
で、だとするならば、
うん、
体を傷つけないでやるやり方っていうのもあるはずなんですけど、
うん、
やっぱりそこは肉体を使って表現する活動だからどうしたって体が傷ついたりするわけですよ、
うん、
やめりゃいいじゃんって思った、
うん、
太もやめなよもうって思うんだけど、うん、そういうことじゃないんですよね、
うん、
多分ね、
うん、
いやなんかだからすごい不思議、
今すごいね、例えなのかもしれないんですけど、うん、そうやってリングに上がってる人はいっぱいいますもんね。
そうですよ、
本当にね、
本当そうですよ、
戦わなくていいのに。
そう、
なんでこんなに受けてるの、
そう
ちゃんとで血流してるの。
そうですよ、
いますね。
でもやっぱりこの間ね、
うん、
そのラジオの方の相談踊りでちょっと話をしたんですけれども、うん、〇〇になりたい、例えば女性でアナウンサーになりたい、でなんとなく何がやりたいかじゃなくて女子アナっていうポジションにいる自分っていうものに憧れるとかそういうことだったりすると、それってやっぱりなかなか周りの人には伝わらないわけじゃないですか。なぜ戦っているのか、なぜ立ち向かっているのか、なぜそこに行っているのかっていうのが全く見えないから、
うん、
だけどやっぱりそこが見える人は全部そうだよね、残っていくし、書く仕事なんかもそうですよ。嘘書こうと思ったらどこまででも書けるし、手癖でどこまででも書けるけど、果たして私は一番向き合いたくない自分にちゃんと向き合えてるかっていう、一番向き合いたくない自分に向き合った上でそれを書いてるかっていう、うん、まあ毎回全部がそうではないけど、肝のところがあるわけじゃないですか、うん、でもやっぱそこに向き合ってものを書かないと伝わんないんですよね、
うん、
あと喋りもそうじゃん、ラジオとかでもそうだし、
うん、
だ結局その戦いみたいな話で言うと、まあありがちな話ですけど、結局一番の敵は自分というか、
うん、
まず自分を倒してこいって話なわけですよ、
うんうん、
これがね難しいんだよね、自分をちゃんと倒すっていうのが。やって自分の一番向き合いたくないところってあるわけじゃない、
うん、
言いたくないこといっぱい、人に言えないこといっぱいあるわけじゃない、うんうん、でそこをただリトマス紙にして世の中のいろんなものに対して感想を持ったり感情が動かされたりしてるのは間違いないので、私がピンとこないものを美香さんがピンとくる、逆もあるわけじゃないですか。それってやっぱり各々に抱えてる何かに反応をするかしないかだけなので、その何かの輪郭っていうのをきちんとつかめるかどうかで、うん、でもやっぱりこの先変わってくると思うんですよね。特に50代60代とか、
うん、
仕事をしていくにせよ、そうじゃないにせよ、自分と向き合う、向き合えることが一番のもしかしたら強さなのかもしれないですね。強さとはっていうね、
うん、
向き合いたくない自分とちゃんと向き合って表現をしてるか、
うん、
これは
いやー、そうですね、
うん、でエッセイなんてさ、それこそさ、なんかなんていうの、難しい仕事ではなくて、
はい、
人が読んでさらっと気持ちいいものっていうのは手癖で書けるようになるんですよ、大体、
うんうん、
ある程度やっていけば、
うん、
でそうするとまあ人様の時間を頂戴してパラッと読んでもさらっとこう、まあクスッと笑ったりとかさらっと面白いことを言ったりとかっていうんで、娯楽、揮発性の高い娯楽としては成立すると思うんだけど、人の心にちゃんと刺さるものが作り出せるかって言ったら、うん、多分それでは無理、
うん、
でじゃあそれがやりたくないんだったらいいんだけど、まあでも自分が何かを作ったっていうことを残していきたいんだったらね、やっぱりそこは向き合っていかなくちゃいけないし、で全ての人がそこに向き合えるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
向き合ってらんないわけじゃないですか、
はい、
でそういう人たちが多分お金を出してでもエンターテインメントとして楽しんだりとか、自分自身と照らし合わせて感情移入したりとか追体験したりとかっていうことが多分世にあるエンターテインメントの全てだと思うんですよ、
うん、
だから まあ、私たちどっち側にも立ってる微妙な立ち位置ではあるけれども、うん、まあ身が引き締まりますよね。
そうですね、うん、でもやっぱりそのリングにはまだ立ってないんだなってすごいわかります。
自分自身がね、
自分自身が、うんうん、
そうね、
本当に私たち脇にいるんだなって。
エプロンでうろうろしてるだけですね、我々ね、うん、で、あの、ね、対戦中の選手に途中からバーンってきてバーンあーってこう落ちちゃう人ね。そうね、リング上がってないですね。
ね、
上がるんですか私たち。
上がってる人たちだとか本当にこう降りない覚悟でやってる人たちはすごいですね、う
ん、でもさ、あなた最近さよく言ってるじゃない、あのラジオドラマとか音声配信が始まってさ、
ええ、
あの番組 で、
ええ、
でそれによってほらアナウンサーの人たちとか、
はい、
あと作り手の人たちとかもう一つ今までとは違う別のベクトルの技術だったりとかを求められるようになってきてるわけじゃないですか、
うんうん、
でほらそうすると今まではきちんとこれを読むとか、うん、ナレーションとしてあの映像に寄り添うとかっていうだけだったものが、ある種自分自身に向き合わないと表現できないようなことっていうのがアナウンサーの人たちに突きつけられるようになってきたわけでしょ。でもそういう人採用してないじゃん。
自分、そうなんですよね。
自分自身とがっつり向き合う人は特性として別に必要なかったんだけど、
はい、
ここに来てそういう仕事が増えてきて、
は
い、どうですか、大変なんじゃないですかやっぱりそこは。
まあ、そのラジオドラマに関して言うと、例えばそのドラマとかね、俳優さんとか声優さんの仕事のちょっとこう真似事みたいなことをアナウンサーがさせていただいて、それをスキルとしてこうなんかアップさせていくっていう仕事はあるんですけども、なんかなんでしょうね、きっとアナウンサーって多分まあそういうなんか表現力をこれからこう養っていくと一緒に、多分読むだけじゃなくてこうやっていろんなこう語る場所がポッドキャストで出てきたりとか、
うん、
今まではテレビの中で本当にこう当たり障りのないコメントだけしてればいいですよっていう役割から、うん、もっと自分の意見を発することを求められる人になってくるわけじゃないですか、うん、で
この人何考えてるのってことだよね。
許されてくるっていうことですよね、うん、で、そう、例えば私なんかはツイッターでそのナレーションね、オリンピックの開会式、この後どんな演出が待っているんでしょうかっていうのを散々今までこうマイナスな意見を述べていて、ナレーションでやってきて、でそれを明るいテンション、明るい音楽とともにナレーションに乗せた時にとっても違和感があって、うん、それはどうなんだろうってこう当たり障りないツイートをした時に、やっぱりいろんな方の意見がバーってこうリツイートがたくさんされたりとかした時にすごいビビったんです、
うんうん、
そのリツイートの多さに、
うんうんうん、
今まで来なかった500とか800みたいなリツイートがバーって動いちゃったので、その自分のやったことに対しての削除じゃなくて、そのリツイートの数にびっくりして削除したんですけど、多分なんかそういう選択ってこれからアナウンサーもいろんな人も表現する人がリングに上がってるんだったら、多分その受け身をどうするかとかどうやって戦うかっていうのは多分持ってないといけないんだなっていうのはすごくわかりました。
うっかりリングに上がっちゃったんだよね、その時に。だって本当の気持ちっていうのと向き合った時に、うん、誰もがそれを思ってたわけじゃん、
うん、
これどういうテンションで聞けばいいんだろうっていう、うん、散々ネガティブな話を聞いた時に、さあそれでは次は何とかですって言われた時に、
うん、
あ、これどういうテンションで見ればいいんだろう、聞けばいいんだろうって思ってたところに刺さったわけじゃないですか。
そうなんです。
だそれはつまり自分自身と向き合った結果の発言っていうのを、
うん、
してしまったっていうか、したつまりリングに上がってしまったっていうことで。
そう。そうなんでしょうね。こうやって、こう表現の場所とか何かを発するっていう人になっている以上は、
うん、それをするってことは、つまりさっき言ったリングに上がるっていうことになるわけで、
はい、
リングに上がった人を守りきれなくなることはやらないでくださいって話だよね。はい、で、今までリングに上がってこなかった人が戦い方がわかんないわけだから。
そうそうそう。で、リングに上がるときは、野面で上がるわけじゃなくて、うん、TBS を背負って上がんなくちゃいけないので、うん、私たちの場合は社員なのでね。
まあ SNS、自分の意見をこう、表明したりすることが多いところになって、まあ、匿名だったら全然大丈夫なんだろうけど、
うん、
本名だったりとか、こう自分の所属を明かしてる人にとってはやっぱり、
うん、
突きつけられるものがありますよね。
そうですよね、うん、
でもあなたさ、それこそナレーションに関してはやっぱり確実にリングに上がってるわけじゃないですか。
はい。
でそこが主戦場ですよね、
うん、
堀井さんの、
うんうん、そうですね。
偽地蔵って一言でもうほらみんなを日本昔話の世界に連れていけるだけでこいつできるっていうさ。
いやー、そうですね。だからナレーションも難しいんですよ、
うん、
本当に、うん、
人を誘導できるからね、声っていうのはね。
そうなんですよ、うん、
まあ、表情一つもそうですよ、
うん、
人の印象っていうのをどんどん左右できますから、
うん、あなたのだってエッセイだってまあ本当に語尾一つ丸一つで全く印象が違うものじゃないですか。
本当に人を先導しないっていうのは、
うん、
あなたと私の大きな、
本当ですね、
こんなバカな番組やったら
なんかこれぐらいがいいんですかね。
先導してない、ね、私バカな方にこうハーメルの笛吹みたいになってない、ね、中年女が全員さ、あの海にさドボンドボンドボンってみんな、私たちが笛吹いた後みんながついてきてみんながこうあのネズミみたいになんない、大丈夫、すごい不安なんだけど、大丈夫か、大丈夫だよな、まあ、海に落ちたら自分で泳いでくれ、そこは自己責任だ
そんなに悪い場所には連れてってないはずなんで。
そうよね、そうよね、
面白、
うん、そうよ、
へんてこな場所には連れてって
ないはずなんで、
はい、
ねえ、本当に、まあ、私たちこういうね、一つのことからね、過剰に学んでいくのが好きすぎるんですよ。
そうですね。そうですね。前女のリングでちょっと知りました。
いろいろ考えちゃいましたね。
はい。そうですね。表現っていうところでね。
そう。
言いますと。
表現ですよ。だって私たちは、
うん、
プロレスのリングの中で起こっていることに対して、さっきもメールであったみたいに、本気になって泣いたりとか悔しがったりって子供時代はやってるわけじゃないですか。ひどいとか。で、そうやって人の感情って表現一つでどうにでも持っていけるんだもんね。
うん、
そこに伴う責任、
うん。
エンターテイメントだったらちゃんと心を揺らしてくれっていうのもあるし。
うんうん、
揺らすためにはやっぱり自分の向き合いたくないところとちゃんと向き合ってからじゃないとできないとかさ。深い。
そうです
ね、深いっていうの一番嫌いなのに言っちゃった深いっていう人すごい嫌なのに言っちゃった。
いや、たまにはいいですよ、こちらです。私と前女まさかスーさんとミカさんの口からデビルマサミという単語や広田さくらさんの名前が上がるとは思わなかったので、こちらのメールでテーマに募集することで初めてラジオにメールさせていただきました。
まあ、ありがとうございます。
今年38歳になるおばさんのようなおじさんの人生を歩んでいる私がどういうことですか。
どっちなんですか。
ちょっと待ってください、うん、おばさんのようなおじさんの人生を歩んでいる私が、うん、小中学校の頃から父親に毎週のように女子プロレス主に前女の試合観戦に連れてってもらったことを思い出しました。今思うと男子プロレス観戦にも連れて行ってもらいましたが、なぜか女子プロにハマってしまい、
うん、
自分のセクシャリティも関係しているのでしょうか。当時はアジャコング選手や豊田真由美選手などが試合を彩っていた時代、
うん、
その後前女が経営危機に陥って有名選手がどんどん辞めてしまった後に新生前女として中西桃江選手や高橋直江選手などの若い選手がどんどん出てきて、2002にはつんくさんのプロデュースでキスという世界のユニットまでデビューし、再び女子プロレス人気に火がついたということをこの前のように思い出します。私が高校時代部活動で人間関係に思い悩んだことがあり、一週間ほど登校拒否をしたことがありました、うん、当時思い出すとなぜあんなに思い悩んでいたのかわからなかったのですが、学校に行っていないのが親にバレ、私は押し入れに閉じこもり、出てきなさいと言われても押し入れに閉じこもって親を困らせました、うん、裕福でもなかった家庭の私立の高校に入れてもらったにもかかわらず、学校も辞めると言い出してさらに親は困惑。母、あんた学校辞めてどうするの。私、学校を辞めて前女に入る。これが母親を初めて泣かせてしまった出来事でした。母、男なのに前女に入ってどうするの。
お母さんびっくりしたんだろうね。男なのに前女に入ってどうするの。
その通り、私レフリーをやる。レフリーがダメなら事務所のスタッフとして働く。割と明確な目標があったのを聞いて、母親はその後もう勝手にしなさいと言い放ち、私は初めて親に反抗したことを思い出しました。その後高校にまた普通に通うことになり、自然と前女のレフリーの道からは遠い人生を歩むことになりました。 当時の前女は一人の高校生の人生をもしかしたら狂わせたかもしれないくらいの熱い戦いがありました、うん、そうです。今前女は団体がなくなってしまいましたが、まだまだ前女出身のレスラーが活躍しています、うん、スーさんとミカさんの力でまた、いやいやそれはないかな、また女子プロレスブームが再燃してほしいという。
いやそれちょっと荷が重いっす、それ荷が重いっす、
それは
荷が重いっす、
難しいかな、
頑張ります、
また女子プロレスブームが再燃してほしいという思いを込めて今回長文でメールさせていただきました。まだまだ暑い季節が続きました、くれぐれもご自愛ください。すいません、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあそろそろ1時間を超えてくるんですけどですね、
そうですか
堀さん、
はい、
私ちょっと感動してしまったんです、
はい、
こんなメールまで来てるんです、
ありがとうございます。
私と前女スーさんミカさんおはこんばんちは、
こんばんちは、
私はミカさんと同い年のおじさんネームムチ抜きの五郎と申します。いつも楽しく拝聴させていただいております、
はい、
男性の方ですね、
はい、
いつもは皆さんの投稿が面白くサイレントリスナーなのですが、先週のデビルマサミさんの話を大興奮で話されていたお二人に今週はいても立ってもいられずキーボードを叩いております。今週のメールテーマ、私と前女ですが、あえて私とデビルマサミという題名でメールしたいと思います。デビルマサミさんとは10歳離れていますが、うん、同じ町で生まれ育ちました。マサミさんが1年生まで通われていた高校の後輩にあたります、
うん。
その時の担任の先生が私の3年生の時の担任でした。当時、マサミさんが先輩であることは有名人であったので知っていました。私が高校を卒業し就職で東京を出て 3,4 年が経った頃、先生が修学旅行で東京に出てくるとのことで浅草の某有名天丼店で食事をすることになりました。
うん、
その時に先生から教え子から東京で食事をごちそうになるのはデビルマサミ以来2人目だと言われ、勝手に親近感を覚えました。
うん、
時は流れ45年、引退されたデビルマサミさんは地元に戻り、本名の吉田マサミさんとなり、いろんな職業を経験したいとスーパーのレジ打ちなどを経験された後に、6年前から力持ちで料理好きな人を探しているという地元の料亭の社長からのスカウトを受け、お漬物屋さんの店長をされています。熱く語っていたスーミカさんのことを伝えたく、配信翌日にお店に行ってきました。
はい、
そして声をかけ、同じ町で育ったこと、担任の先生が同じだったことや、スーさん、ミカさんが熱く語っていたこと、そして番組の宣伝を行ってきました。
はい。
一方的な認識しかしてなかったので、とても緊張感とワクワク感を49歳にして久しぶりに感じ、とても楽しい一日でした。お仕事中にもかかわらず、気さくにお話ししていただき、そしてチャーミングでお茶目になられているまさみさんにも感謝でした。きっかけを作っていただいたお二人に感謝しています、
うん、
仕事中だったため写真は撮れませんでしたが、広田選手との試合はあれはいろいろあって楽しかったとおっしゃられていました、
うん、
そして二人にありがとうとお伝えくださいとのことでした。まさみさんが毎日ぬか床でつけているお漬物と北九州の郷土料理ぬか炊きのイワシとサバをお送りしますので、ぜひご賞味ください、
はい、
長文乱文お許しください。まだまだ暑中、残暑、晩夏と続きますので、お体、お肌のお手入れなど、どうぞご自愛ください。ということで、今、クール便で北九州よりこちらに向かっているそうです。
あ、
届きました。
もう泣ける。
なんと、泣ける。なんと、我々の寝言が翌日、本人に届いてしまった。大バザさんの季節、小倉城のぬか炊き、すごすぎる。イワシ、
なんかさ、なんかさ、こんな、こんな、なんだろう、
ね。強くなる私たち。
もうなんか。
吉田まさみさん、デビルまさみさん、改め、吉田まさみさんが、毎日ぬか床でつけているお漬物が、北九州から届きました、番組に。
あ、いや見てたから私たち、なんかデビルマサミさん見てたから、もうちょっと食べてて
本当にな
んかさ、なんかさ、頑張ろうねみんな
みんな頑張ろうね、本当にあなたの心にデビルマサミだよ
だって泣けるじゃん。いや、
翌日には ご本人に届いちゃったっていう、まあ、電通ならぬ陣痛なんて言ってるのがね、陣痛、本当に電通ならぬの時代にこんなになるとはね、世のムードとしてですよ。ムードとしてです。世のムードとしてこんな風になるとは思ってもいませんでしたけれども、うん、リスナーさんのおかげで、うん、我々のヨタ話が、
はい、
翌日、
いや
ー、95年、6年、7年あたりの試合のですね、
はい、
あれから、
はい、
20年。
強かったね。かっこよかったね。
本当に。
でも今もこうやってかっこいいね。
だからさ、そういうことなわけ。ね、20年前だろうが何だろうが、やっぱり本気のものは残るんですよ。
そうなんです。その人自身が、その人自身が強いかどうかっていうことなんですよ、やっぱり。
そうですよ。
周りの。ね。今日もちょっとありましたけど、周りの評価とかじゃないんですよ。もうデビル正美さん自体がもう、強い人なんですよ。
そうですよ、はい。すごいね。やっぱさ、20年後に、まあもちろんデジタルの進化があったりとかさ、ね、YouTube があったりなんとかとかいろいろ言うことあるけど、20年後によ、励まされる我々。
うん。私、この漬物食べれない。
食べようよ。そこは食べる。血肉にするんだよ。ミカちゃん。ここは我々の血肉。これをあがめたてまつっていてはダメなんですよ。
いや、私も今、弟子入りしたいもんね。
漬物屋の漬物屋さんの
まさみさんのところに。まさみさんと話したい。
もう北九州、コロナが終わって北九州行くしかないでしょ、
お前誰やねんって話してた。
にわか来た、にわか。にわかのよたか来たって
言った。来た、来た、来た。超迷惑だよね。
ね
一方的に喋って。
いるよ。
私、うん、私、
いやでもそういう方やね、そういう人の気持ちはよくわかるじゃないですか、今。
いやー、ね、ありがとう。
いやー、そして何はともあれ、ムチ抜きの五郎さん、あなたの行動力に。
本当ですね。
本当に感謝です。突然行って、我々の話をする、うん。どれだけ心に強さがあったでしょうか。
本当そうだと思いますよ。
ね、そしてデビルまさみさん、今ね、画像が、頭に頭巾を巻いてお仕事されてる様子っていうのが、ネットにも上がってらっしゃいますけども。
はい。嬉しいですね。
ありがとうございます。リスナーさんに支えられてる番組だっていうことは。
本当ですね。いやー、ありがたい、ありがたい。ね、だって、福岡なんて私たち行けないからね、五郎さんじゃないと、
うん。
はい、行けないじゃないですか。ありがたいです。こうやってつなげてくださって。
本当にありがとうございます。
はい、
リスナーさんに助けられてる。我々、これを血肉にするように、
はい。
食べます。はい
そうですね。
これを食べ終わった暁に我々結構強くなってると思うよ。
リングに上がります。
ね。
うん、
もうまさかの結末で、身の引き締まる思いでした。
まさみさんが毎日ぬか床で漬けているお漬物ですって。
ね。
い
や強さとはっていうことを考える。
はい。
そんな8月の頭。
はい。いや
7月だ、まだ。7月の最初。
7月の尻。あとまあ、そうそうこれいつ聞くか分かんないです
ね。そうね。あなたがいつ聞くに。
はい。
ということで、まさかの、
はい。
皆様からの前情メールで、素晴らしい体験を我々もさせていただきました。
はい。
あなたの強さ、考えてみましょう。我々の強さ、考えていきましょう。
うん。
といったところで、今回はこのあたりまででございます。
はい。オーバー。
ちょっと待って、また、あんたさ、もう、強さの話をした時に、もうなんで台本もないんだよ。
今、ぬか漬けの説明読んでたから。
分かった分かった。
はい。オーバーザさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp、アルファベット小文字で over です。
番組公式ツイッターアカウントを開設しております。ユーザー名は ots_tbs_radio、tbs ラジオ over the sun で検索していただければ出てくると思います。番組の LINE スタンプもございますので、こちらもよろしくお願いします。それではまた、金曜日の夕方5時 over the sun でお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー堀井美香と、
ジェンスーでした。
オーバー。TBS Podcast
もっとプールのスポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト
毎週日曜夜11時配信スタート。